うん、自分のなんかリサーチとかあの GIS とか地図関係とかはどうですか？
うん、デジタルで論文アクセスできるし本もアクセスできるし、いわゆる紙のコピーしかない時も、紙の印刷版しかない時もその本がメインのスタックから借りたりするんで、個人的には大丈夫かなって感じです。
うん、なんか地図とかどうなってるんですか？もうデジタル化されてるのが多いんですか？
地図は、まあ、その本ほどは進んでないんですけど、それこそでもデジタルコレクションみたいなのも地図そのものでもあって、うん、イリノイ大学はこの間2年3年前4年前150周年を迎えたと思うんですけど、それの行事の一環でイリノイ大学関連の地図を全部デジタルアーカイブにしようみたいな取り組みがされた時に、うん、その一環でそのキャンパスの古い地図とかも全部電子化されて、そこを図書館のサイトの一角に全部アーカイブ化されて、見たかったら好きな時に見れるよみたいな形にしてたりもするんで、デジタルでアクセスできたりするコンテンツも結構進んでますよね。そういう地図のコレクションって意外とオープンになってることが多くて、イリノイ大学のその地図もその別に大学関係者じゃなくてもアクセスしてできて見れますし、自分がよその大学のそのコレクションも見れたりもして、その中でコーネル大学がオープンにしているそのパースウェイシブマップスっていうのは、地図の正確性っていうよりかはどっちかっていうと社会的とかその宗教的なメッセージ性を強く持たせた地図っていう意味なんですけど、そういう地図を集めたコレクションが公開されてたりとかもして、それは結構見てて面白かったり、あるいはイリノイ大学の地理の授業なんかでも扱われたりしてて、面白いですよね。
あれ渡るさんにアクセスの送ってもらって、本当にピッてクリックしたらプッて出てきて、でしかもピッピッピッっていろんな地図が出て、リュウタさん見られました？なん
か、はい、そうですね、
すごく面白かった。あれ全部そのコーネル大学が集めた
んだと思います。はい、そのコーネル大学の図書館が、そうコレクションの一部としてその集めてたものをデジタルにして公開っていう風にしていて、結構そういろいろ面白い地図があって、日本でいうと日露戦争の時にロシアが日本を攻めてくるみたいなところで、いかにロシアを悪者らしく書くかっていうんで、黒だこに見せかけて、その高麗港が欲しいロシアをその南下してくるのをタコの足に見立てて、いかにも怖そうなものに見せる地図とか、そういうのがそう見れたりして、
しかもあれだって慶応大学かどこかの人が、
そう学生が当時書いた地図が結構世界的に出回ってるんですね。
なんででも英語だったかな、なんか日本語の文字と資料としては英語で説明されていて、それが世界中なんですよね。いろんなところの古い地図もあれば、渡辺さんが教えてくださったそのアクセスで見たら色が綺麗なんですよね。100年前の地図でも。
そうですよね。結構そういう色あせずに撮ってあるんですね。
デジタルだからなのか、なんか地図ってこんなに色鮮やかに、まあ、その地図っていうのは場所を示す地図というよりも、そこで何を表現したいかみたいなのをこう露骨に絵にしているような地図っていうか、地図を通して見る。
パースウェイシブマップスってどっちかっていうと、そういう、そう宗教的なメッセージとか戦争的なプロパガンダを前面に押し出した地図っぽい絵みたいなののコレクションなんで、いかにもそういうのの集まりですよね、そのコレクション。
それをなんかオープンにこう見せてるっていうのがすごいなと思ったんだけど、その竜太さんが勤めてらっしゃったところもそういう地図のオープン化とかされてた結構。
そうですね。ただ地図のデジタルコレクションっていうのは結構実はいろんなところに あるとは思いますね。結構大学図書館だと思ってるところ多いし、まあ大盤になるので、あのデジタル化自体は結構難しいっていうか、した後に継ぎはぎしないといけないとか、うん、スキャナーに乗らないとか結構、うん、まあ、あの、あるので技術的には難しいところあると思うんですけど、そうですね、あの、まあ、個人で集めてる人が寄贈してくれるとか、あと学校に地理学科があったりするとそもそも常に集めてるとか、そういうのもあるので、地図のコレクション結構いろんなところに、古地図のコレクション、古い地図のコレクションっていうのは特にあると思いますね。あの日本関係だと日本の昔の軍、陸軍が作ってた外報図っていうのがあって、外の国の図って書くんですけれども、あの外国 の、 あの、まあ、戦略拠点とかそういうところだと思うんですけど、それを地図にしたものがあって、で第二次世界大戦後にアメリカに接収された後に大学に結構配られたらしくて、そのアメリカ軍からっていうか、アメリカ の、 その国防省かどっかから、それが結構アメリカの各地の図書館に隠れてるみたいなのがちょっと前にそういう話があって、でもそういうのも結構その大学、各大学のデジタル化の取り組みの中でデジタル化されてて、だから結構バラバラなところでバラバラに、あの、うん、探せば見つかるみたいな状態になってたりするんですけれども、なんで、うん、いろんなところにあるし、まあ、割といろんなところで、あの使われ、あのデジタル化の取り組みやってるし、うん、あと、まあ、解像度高くデジタル化されてれば、あの取り込んで GIS とかに取り込んで、うん、あのレイヤーとして写して、昔はここに、なんて言うんでしょうね、昔ここにあったこの建物に行ったみたいな示し方をすることも、できると思うんですけど、どうですか渡るさん。
そうです、そうです、あの、なんだろう、確かにこう地図そのものをデジ、あのスキャンしてデジタルなフォーマットにするっていうことも、の先には、あの以前ここでシェフの話したと思うんですけど、あれいう、なんだろう、地図の上に当時 の、 あの地図をレイヤーとして上に乗っけて、さらにそのリアル感を出したりとか、そういうこともできるし、あの、なんだろう、地図そのものをデジタルにする以上に、地図、デジタル空間で物事を、写真だったり地図以外のものをアーカイブにするっていうような、確かに、あの、なんだろう、方向性もあって、あのそれは、あのそれで面白い取り組みだと思います。あの龍太さんが以前ご紹介してくださった、あの渡辺先生の、
はい、
広島長崎アーカイブ、あれなんかもそう、そういうデジタル地図上に、あの写真とか音声とかを、あのまとめるっていう風なことすると、その空間を、位置をキーにいろんなものにアクセスできる、それも、そう、新しいタイプのデジタル化かなっていう風に思います、ね、
うん、それは、人の記憶と地図をくっつけていくことなんですね。記憶とか語りとかを、
うんうんうん
うん、地図とコラボさせた時に何が見えてくるかっていう、そういう、
うん、そうですね。なんで、まあデジタル化は、まあデジタル化してすぐ見られるっていうのも、あの一つすごいことなんですけど、うん、それ以外の使い方もあるし、まあ写真とかの、古い写真のデジタル化とかも同様に、その違う他のデジタル化された資料と組み合わせて使うみたいなこともできるようになるみたいなところもありますよね。
うんうんうん、面白いですね。最初はそのルータさんがおっしゃった、日本に、あのそのアメリカのいろんな図書館に、例えば日本の占領期の時のいろんな資料とか地図とかがあったりとか、そういうこう分散されている資料をデジタル化されることによって同時に見えるようにもなったりするんですね、
うん、
だから、あの80年後とかに改めてそれをこう合わせてみたら分かる事実とかいろいろありそうですね。あの古い地図って、まあ、 あの戦争中の地図とか植民地の時の地図とか、あるいは地図がどうやって嘘ついているかとか、いろんなことがこう見えてきそうですね。そういう分野は何分野なんですか？ GIS
地図と何分野になるんですよね。そう、確かに、
まあ、なんでしょうね、あのいわゆる人文情報学、あのデジタルヒューマニティーズっていう分野で、
あるんだ、
で地図を使う、GIS とかを使う人っていうのはまあいて、そういうまあなんで、まあ一応デジタルヒューマニティーズの一つの範囲なのかなという気もしますが、まあ、GIS もともと地理で使われてたものなんで、ちょっと応用的な
使い方ってことには、その地理の GIS の分野でも最初はその理系のものとして、その情報学の地理版みたいな感じで出てきた、いかに早く計算するか、最短経路を見つけるかみたいなところで、あのなんだろう、進歩したとこなんですけど、それじゃあ地理のアイデンティティがなくなるじゃないかみたいな論争が確かにあの90年20 2000年代ぐらいに起きて、そうじゃなくって GIS っていうのはいわゆるそういう文系、歴史だったり、あの文化人類学だったりっていう方にも、GIS はそれこそ記憶の呼び起こしだったりにも使えるんですよっていうのをもっと PR しようっていうんで、クリティカル GIS っていう、なんだろう、 GIS の中にもそういう分野があって、あのそういうのに確かに使おうっていうふうに GIS の方からもあのラブコールをかけてたりもするんで、その辺がもっとあの豊かになると、あのさらなる活用の可能性が見えてくるのかなって思いますし、まあデジタルにしてなくても日本の図書館って結構あのまあ、民間の会社で住宅地図とかが結構古いのからあったりするんで、うん、そういうのをあの図書館の中で広げたりすると、あのそれこそ自分なんかも祖母が昔あの、駄菓子屋を経営してたんですけど、うん、祖母が、その祖父母のやってた駄菓子屋の場所も、自分が生まれた時にはそこを辞めて大きい問屋さんみたいな携帯を変えてたりしたんで、その当時の話は聞いてるけど想像があんまりしづらいみたいな話でも、その地図をもとに見ながらいろいろ改めて祖母から説明とかを聞くと、あの自分もなんだろう、風景が浮かぶっていうのかな、それこそあの芙美子さんとかのが調査されてる、芙美子さんの本にも確かあったと思うんですけど、地図とかも持参してあの聞き取りとかに行くとより話が盛り上がるし、こっちとしても得られる情報が多いんじゃないかっていうのは、確かにあのそれはその通りだなっていうふうに自分も思います、うん、
地図と電話帳とかね、合わせて
見
てい
くっていうね、
すごい、電話帳もすごい貴重なあの資料だし、
電話帳なんかもそう、うん、今実際自分の博士研究はあの電話帳のデータ使ってやってます、
うんうん、あ、そうなんだ、
はいはい、
え、日本の？
日本のあの東京渋谷の、うん、あそうですね、お店の位置についてまたそう結果が出たらここでもお話できたらなと思いますけど、う
ん、で電話帳ってアメリカにもあるんですか？あったんですか？
イエローページっていうのはもともとアメリカの、そうです、あの、
うん、
あ商標登録というか、そうどっかの会社 あの電話帳の名前なんで、あの、うん、日本のタウンページが家の黄色かったの、表紙が黄色かったのは多分その影響を多大に受けてて、あのアメリカにもありますよ、テレホンブック、あったっていうのが正しいのかな、今はもうそんな電話帳って流行らないから、うん、ないですけど、
うん、面白いな、その地図ってあの作るのって都道府県だったり、割とこうあの政治的なものだったり戦争中だったりするけど、デジタル化されるっていうことで、うん、ね、それ飛び越えて情報が行き交ったりするし、 GIS っていうのができたら共同研究っていうのが進むのか、いやなんか所有権じゃ ないんだけど、でも GIS って共同研究しないとそのなんか生かされない気がするんだけど、そういうのってデジタル化と共同研究ってなんかこう進行度とか、あるいはその領域を超えたこう分野が広がっていく、なんていうかクリエイティブさみたいな、どんな風に感じられますか、アメリカに。日本だとまだデジタル化がいろんな意味で進んでないかもしれないけど、ある意味こう進んでて、
まあ日本もアメリカも結構割と GIS は頑張ってるんで、そういう面では進んでるのかな。アメリカで言うと アメリカンコミュニティサーベイって、それはどっちかっていうと統計情報かなのものだったり、あの GIS そのものの道路とか建物のデータでいうと、あのタイガーって言って、あれはトポロジカル、ごめんなさい、あの正式名称忘れちゃった、そういうあの国があのセンサスの省庁が整備した結構全米的に網羅されている基盤のデータがすでにあって、そこには誰でも無料でアクセスできるんで、その GIS ソフトがあの多少でもいじれれば、その自分が調べたい地域の道路だったり建物とかの情報を地図に、一人からのデータがどれくらいまであの層になって残ってるかは分かんないんですけど、最近のデータだったら結構全米的にくまなくアメリカのはあのアクセスできて、日本は日本であの国土地理院だったり国土交通省が頑張ってるんで、あのもちろんその地域ごとの細かい情報までは無料でアクセスはできないと思うんですけど、基盤情報は割に整備されてきてるのかなと思いますし、まあそれこそ共同研究でいうと、日本だと東京大学があの空間情報学研究センターっていうあの、うん、研究全国共同で利用できる研究施設を建てて、でそこの中であの研究者向けだったらっていうんで、いろいろあの使えるデータを整備して、あの共同研究する形であの無償で配ろうっていうふうな取り組みをしていて、そこにあの先ほど言った住宅地図のデジタル版だったり、あるいは電話帳のデジタルデータだったりとかいうのも使えるデータのデータセットの中に入ってたりするんで、その辺はそう、むしろあのそういうのにあの宣伝するところにもうちょっと力入れた方がいいのかなっていう気はします。そういうデータとしては整ってきてるのに、うん、なかなかそういう、 そうコラボする機会っていうのは確かに今知られてないっていうのが、麦賀さんの、 あのコメントからも分かったように、そう知ってる人が少ないっていうのがあの課題なのかなっていうふうに思います。
あのこの間ね、竜太さんとお話した時もオンライン授業になって、例えばその映画を見てなんか課題に取り組むとかっていう時に、海外からのでオンライン授業を受けてる時に、それがコピーライトがどうなるんだろうねとか、あのどういうふうに見れるんだろうとか、デジタル化されてるものに対してこなんていうか 国境を越えてどういうふうにアクセスできるかとかっていうのも、なかなかこれから難しい問題だねっていう話をしてて、で地図の場合はどうなんだろうなと思ったり、あるいはこう、ね、そういう占領期研究みたいなところだったら、非常にこう微妙な地図だけじゃなくて、それにまつわるいろんなあの情報があるから、こうデジタル化されてるっていうことと、それへのアクセスがどういうふうに規制されてるのか、またいろいろ難しい問題があるんだろうなって思ったりして、
うん、そうですね、まあ、あのアクセスは難しいと言えば難しい一つは問題で、その、まあ、あの研究成果を公表したいみたいな時になった時に、そので特に例えばその古い地図、古地図をデジタル化したものをベースマップにして、その上にこういろんな情報をプロットしたものを研究成果として広く、うん、あのオンラインで公表したいみたいなことになった時に、その地図にあのまだ著作権が残っているのかとか、デジタル化した機関がその著作権を主張しているかどうかみたいなことによって、その使えるかどうかっていうのが決まってくるんで、まあ、あるから使えるっていうだけではないっていうのもあるし、あとまあデータセットとか共同研究に関しては、そのどうやってクレジットしたらいいのかっていうのは、まあ、多分まあいろんな議論は進んでると思うんですけど、そのデータセット作るのも誰かがあの時間をかけて作ったものだったりすることもあるので、うん、そのデータセットの、 あのサイテーション、クレジットどうするか、これを使いました、その研究の執筆者の名前、オーサーには入らないけど、この人が作ったとか、この研究所が作ったデータセットを使いましたみたいなのを表示どうやってしたらいいのかとか、まあどれぐらいになったらその共同研究に どれくらい協力してもらったら共同研究者として名前を出すべきなのかとか、あといわゆる本当に人文情報学やるようないわゆる歴史学とか文学だとやっぱりまだ単著っていうものがすごい評価されて、理系みたいに実験系の理系みたいに、ね、名前がすごいダーって研究その実験に協力した人がダーって名前が出てる論文でもその筆頭著者なら自分の論文みたいなのとはちょっと違うところもあるので、
うん、確かにデジタル化されるということと共同でみんなで利用できるっていうこととでも研究として誰がっていうのはまたいろいろ難
しい、うん、まあ、いろいろ違う、ね、まあ、ちょっといろいろ違うレイヤーの問題だったりもしますけど、
うん、そうですね、いろいろありますよね、
うん、
まあ、うん、確かに地理 の, そのデータのことで言うと、まあ、その確かにさっき言った東京大学のデータは社事にこのデータを使いましたって述べてくださいねぐらいのところで留めてるし、うんうんうん、アメリカで言うところでアメリカだともうデータそのものが例えばタクシーの乗降情報とかどっから乗ってどこで降りたみたいな情報がそのニューヨークだったりシカゴだったりとかは行政がオープンデータとして出してるんで、
うん、
そういうのを使って研究するような人は特にまあ、社事に書かなくてももうそもそもオープンになってるもんだし、うん、ここのデータを使いましたっていうところのその要は研究手法のところのところに一文書くぐらいで OK みたいな風にもな、うん、いうデータもありますし、まあ確かにそれぞれなのかなっていうふうには思います、
うん、まあオープンデータっていうふうになってるというふうに公開されてるとすごく使いやすい、
うんうんうん、
公開しやすいみたいなのはあるかもしれないですね、
うん、